この朝の聖書箇所をお読みいたします。詩編119編41節から48節をお読みいたします。詩編119編41節から48節。主よ、あなたの恵みが私にもたらされますように。あなたの救いが御言葉の通りに。そうすれば私をそしる者に対して言い返すことができます。私はあなたの御言葉に信頼していますから。私の口から真理の御言葉を取り去ってしまわないでください。私はあなたの裁きを待ち望んでいるのです。こうして私はあなたの御教えをいつも常しえまでも守ります。そうして私は広やかなところに歩いていきます。あなたの戒めを私が求めているからです。私はあなたの諭しを王たちの前で述べ、しかも恥を見ることはありません。私はあなたの仰せを喜びます。それを私は愛します。私は愛するあなたの仰せを求めて両手を挙げ、あなたの掟に思いを潜めます。本日はこれらの箇所から王たちの前でと題しまして、鴨下直樹氏に語っていただきます。
今日の詩編は、主よ、あなたの恵みが私にもたらされますように、この言葉から始まっています。恵みという言葉、この言葉は聖書の中に何度も出てくる大切な言葉です。この言葉はヘブル語でヘセドと言います。もう何度もこの言葉について語ってきました。慈しみと訳されることの多い言葉です。このヘセド、恵みとここで訳されているこの言葉には、神様の実にさまざまな思いが詰まっている、凝縮している、そういう言葉です。旧約聖書の中にホセア書という預言書があります。この預言者ホセアは、主に従って会員の女ゴメルを妻に迎えます。そして二人の子供が生まれるわけですけれども、ホセアはこの妻ゴメルのことで非常に悩みます。というのは、何度も何度も夫を裏切り不貞を働くからです。それでこのホセアはこの妻のために非常に苦しむわけです。ところが主はこのホセアにこういうふうに言われます。ホセア書の3章の2節にこうあります。夫に愛されていながら貫通している女を愛しなさい。この主は預言者ホセアに愛とは何か、そのことを教えられながら、神ご自身がイスラエルの民をどういう思いで愛しているのか、それをホセアが妻ゴメルを愛するということを通してホセアに示そうとされました。そして6章の6節にこういう言葉があります。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない。ここで語られている真実の愛というふうに訳されている言葉、この言葉が ヘセドです。この出来事はヘセドという言葉の意味をよく表していると言われます。カトリックの聖書学者で雨宮聡という人がおります。この人は実にたくさんの本を書いているんですけれども、この人の代表的な本で旧約聖書の心という本があります。その本には旧約聖書を代表するさまざまな言葉を、丁寧に解説してくれている本なんですけれども、この中にこのヘセドという言葉について書いている文章があります。そこにはこんな言葉が載っています。ヘセドとは親と子、友人同士など人と人を結ぶ絆のことであるが、この絆には二つの側面がある。一つは両者を結ぶ愛であり、他はその愛に対する誠実さである。それぞれの関係を結びつける絆、これがヘセドなんだと説明するんです。そしてそのヘセドには二面あって、愛ということと誠実ということ、愛と誠実によって表される絆、それがヘセドという言葉なんだと解説しているんです。預言者ホセアと妻ゴメルの中に絆が生まれる。どういう絆かというと、相手がたとえ自分を裏切ったとしても、その相手に対して誠実さで愛を示していくんだと言うんです。ですからこのヘセドという言葉は慈しみと誠という意味なんだというふうに、この雨宮先生は説明するわけです。あるいはこのマラキ書に出てくるような真実の愛というような言い方もできるわけです。そしてさらにはこのヘセドというのは契約という要素が深く結びついている言葉だというふうにこの雨宮先生は言っていて、このヘセドをもってする交わりのことを契約というのだというふうに言っています。契約というのは約束ですから、愛の関係が途中で途絶えることはない、ずっと続く、だから永遠の愛というふうに言われることもあるわけです。主よ、あなたのヘセドが私にもたらされますように、これが今日私たちに与えられている御言葉です。主の真実な愛が私にもたらされますように、主の慈しみと誠実さが私にもたらされますように、主と私の間に絆がちゃんと築かれていますように、そう言いながらその言葉に続いて、あなたの救いが御言葉の通りにと続いていくわけです。御言葉に語られているように、主のヘセドによる慈しみによる救いが私にもたらされますようにと、ここで祈り手は祈っています。神の言葉はまさに神様と私たちとを結びつける絆、その絆をの関係である神様の民を、その民が何回裏切ったとしても神様は誠実な愛で私たちに救いをもたらしてくださる、そう言うんですけれども、私たちにとってそんな都合のいいような絆というのが本当にあるのでしょうか。このホセアの妻ゴメルはそれを試してみたかったのでしょうか。ホセアはそこで妻と離婚をするのでもなく、妻を見捨てるのでもなく、その妻を愛して受け入れるという道がある、それこそが主のなさることなのだということを、このホセアは身をもって 経験することになります。しかしそれは信じられないような内容です。そんな都合の良い話があるとはなかなか考えにくいわけです。もしホセアがその会員の妻を迎えようとするならば、周りの人はホセアをそしるのかもしれません。そんなに親切なことを親切にしてやる必要はない、そんなのは自業自得なんだから、そんなことをしたら示しがつかないでしょう、いろんな言葉が聞こえてきそうです。今日の詩編の箇所はまさにこのヘセド、神の慈しみ、神の恵みに対する外側からのそしりに対して、私たちがどうあることができるのかということがここで語られています。もし主の恵みが私たちにもたらされるのなら、周りから何を言われたとしても言い返してやることができる。こそこそと隠れるように生きるのではなくて、広いところを歩いていくことができるようになる。私は恥を見ることはないのだと、ここでひたすらこの祈り手は語っているのです。その代表的な言葉がこの46節です。私はあなたの諭しを王たちの前で述べ、しかも恥を見ることがありません。私をそしる人がどんな立場の人であったとしても、たとえ王のような立場の人から責められることがあったとしても、私は恥を見ることがなく、力強く語ることができます。そうここで言っているんです。王というのはこの世界の権力者です。まあ言ってみれば成功者です。そういう人の言葉には現実味があって、そちらの言葉を聞いた方が良いように人は思うものです。ここ数年前からインフルエンサーなんていう言葉が言われるようになりました。インフルエンザなら分かるんですが、インフルエンサーって何って思う方はきっと私だけではないと思います。まあ、どうもそういう世界に影響を与える人のことを指してそう言うんだそうですけれども、まあ、インフルエンザもそこから来てるみたいですが、けれどもそういう影響力のある人の言葉よりも、たとえそれが王様のような人物であったとしても、私は恥を見ることがない、そういう言葉を私たちは聖書から聞き続けることができると言っているんです。このヘセドの主は私たちを愛してくださって、誰を前にしても私たちに恥をかかせることがなく、広い道を堂々と歩くことができるようにしてくださるお方、そのように私は言うことができる、それが私の主だと、そうここで言っているんです。今日私たちに与えられている聖書の言葉はそういう言葉です。私たちは誰かを励ましたいと思うときに、手紙の中に御言葉を添えて送ることがあると思います。そういう言葉を書くときに、この聖書の言葉は慰めになると信じて書くと思います。そうやって送られた御言葉を読むときに、その一つ一つの御言葉を読みながら信仰が支えられるという思いになるのです。まあ、私自身この2週間皆さんから送っていただいた御言葉を味わう2週間でした。ああこういう言葉はいいな、こんな聖書の言葉があるのか、聖書の言葉に新しい思いを抱きながら御言葉に触れることができるというのはとても嬉しいことです。そうやって誰かに聖書の言葉を送るときに選ぶ言葉というのは、自分の支えになったり励ましを受けたりした言葉を送るのだと思います。私はあなたの仰せを喜びます、それを私は愛します、 私は愛するあなたの仰せを求めて両手を挙げ、あなたの掟に思いを潜めます。47節と48節にそう書かれています。ここに愛するという言葉が出てきます。戒めを愛する、仰せを愛すると記されています。神の戒め、主の仰せ、その言葉は愛の言葉です。愛の仰せである神の言葉をまた私も愛する。神の言葉が自分に与えられた時から、この言葉が自分にとってかけがえのない愛の言葉である、そう受け入れて大切にする。神から贈られた愛の言葉を私たち自身も愛することなしに、私たちは神の言葉に応えることはできません。神の戒めである神の言葉を愛するということは、神ご自身を愛するということです。それが神からの恵みに応えることのできる私たち自身の精一杯な応答、お返しです。私たちは誰かから親切にされれば、その人に親切に応えようとするものです。愛を受ければ愛で応えようとします。それが愛の性質です。そのような愛の言葉を聞いている私たちは、その愛の言葉に押し出されて人を愛するということを心がけるようになるのだと思います。愛の言葉が愛の行為を生んでいきます。神からの愛を知っている人は、神の愛に応えて生きようとするのです。それは誰かから何かを言われたとしても揺らぐようなものではありません。神の愛の力を知っているので、周りの声にもはや惑わされることはなくなるのです。48節にこうあります。私は愛するあなたの仰せを求めて両手を挙げ、あなたの掟に思いを潜めます。思いを潜めるというのはちょっと分かりにくい表現ですけれども、他の聖書を見ると思い巡らすというふうに訳されている言葉がほとんどです。両手を挙げるというのはお祈りの時の姿勢です。両手を挙げてそのまま地面にこうへばりつきながらですね、自分には高いところがないというふうにしながら神の御前に祈る、そういう祈り方があります。自分のすべてを神の御前に捧げる思いを持って、神の愛の言葉を思い巡らす、全面的に神の言葉に身を委ねる、それが主の御前で祈る者の姿です。神の愛、愛の神の言葉は私たちを生かします。生かされた私たちも神を愛し、周りの人たちに対して愛の言葉を交わしていこうと思うようになる。この愛の主に私たちはもろ手を挙げて自分をすべて捧げる思いでお祈りをする。なぜなら愛の言葉である主は私たちにご自分のすべてを捧げてくださったからです。この方は口先だけのお方ではありません。いいことだけを言って俺の話はいいだろうと言っておられるようなお方ではないのです。今私たちはレントの期間を過ごしています。主イエスが私たちを愛するためにどのように私たちに自分を捧げてくださったのか、その十字架の苦しみを心に刻もうとしています。 私たちに自分のすべてを投げ出してくださったその姿を心に留めようとしています。これが愛の主のなさる技です。愛の言葉を語られる主は愛の技を持って私たちに愛を届けてくださいます。この愛をいただいて、私たちも精一杯この方に応答して歩んでいきたいのです。お祈りをいたします。愛の神であられる主よ、あなたはご自分の持っているすべてのものを私たちに与えてくださいました。自分の命を私たちに投げ出すことを通して、十字架にかかるべきだった私たちの身代わりとなってあなたが十字架にかかってくださいました。罪のないあなたが罪人となってくださいました。あなたはそのようにして私たちに愛を届けてくださいました。この愛の言葉が聖書の中には満ち溢れています。この愛の言葉を私たちは誇りとしています。人から何と言われようが、そんな愛は嘘くさいともし人が言ったとしても、私たちはその愛を受け止め、その愛を知っています。主よ、あなたの愛の御言葉を心から感謝します。主よ、どうかあなたの愛で私たちを支配してください。あなたからいただいた愛で私たちも精一杯あなたにお答えをすることができますように、私たちの周りにいる人たちに精一杯愛を返していくことができますように。主よ、今日も私たちにあなたの愛の御言葉を与えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。